日毛連声の広場平成30年6月号。木漏れ日のきらめき、ろうそくの炎の揺らめき、川のせせらぎの音、風の音、鳥のさえずり。自然界には多くの揺らぎが存在します。この雨の音も自然界の揺らぎのうちの一つです。この揺らぎのことを F 分の1揺らぎと呼びます。規則的なものと不規則なものが調和した状態が F 分の1揺らぎで、体験者は心地よく快適な気分になります。木の年輪、電車の揺れ、人間の心臓の鼓動などもまた F 分の1揺らぎが含まれています。電車に揺られているとついついうとうとしてしまうというのも F 分の1揺らぎのせいです。この F 分の1揺らぎに触れると脳ではアルファ波という脳波が出て、副交感神経が活性化しやすくなります。アルファ波は脳が休んでリラックスしている状態の時に出ると言われ、体や心がリラックスできるとともにストレスを抑える効果もあります。人工的に作り出すことは難しい F 分の1揺らぎですが、モーツァルトやバッハといったクラシック曲でも見られます。またいろいろな種類の雨の音を YouTube で聞くこともできます。世界中で録音された雨の音が聞ける iPhone アプリもあるので、お気に入りの F 分の1揺らぎを探しに出かけてみてはいかがでしょうか。F 分の1揺らぎの他にも雨の癒しの効果はいくつかあります。一つはマイナスイオンです。雨が降ることで空気中にマイナスイオンが発生し、空気中のマイナスイオン濃度が高くなります。そして二つ目、雨の香りです。雨の日は土や草が混ざったような独特な香りがしますよね。ペトリコール、これがこの香りの名前です。雨が降った時に地面から上がってくる匂いを指す言葉で、ギリシャ語で石のエッセンスを意味するそうです。呪文のような素敵な魔法の言葉に聞こえますね。なんだか雨の日が好きになりそうです。すでに梅雨入りしている地域もありますが、これからしばらく雨の日が続きます。外出するのが億劫、洗濯物が乾かないと煩わしく感じてしまいがちな雨ですが、雨はなくてはならない存在であり、癒しのパワーもたくさんあります。4月に年度が変わり早2ヶ月、最近では5月病だけでなく新5月病や6月病という言葉も耳にします。そろそろ疲れも溜まってきている方もいらっしゃるのではないでしょうか。梅雨は一月にわたって続く憂鬱な時期ですが、雨が持つ力で癒しの時間にしてみましょう。それでは平成30年6月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、青年協議会新会長に聞く、大御田氏、伊藤氏対談。2、宗谷にタッチ、触って学ぶガイドツアー。そして3、心に栄養を、フラワーアレンジメント教室。4、日毛連用具ステーション。5、武田利和さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。 1、青年協議会新会長に聞く。大胡田氏、伊藤氏対談。大胡田誠氏が2期4年の任期を満了し、4月1日付で伊藤武人氏が新たに日毛連青年協会長に就任しました。今回は伊藤新会長、大胡田前会長をお招きし、三宅情報部長を交え、青年協議会の今、そしてこれからについて熱い思いを語っていただきました。
日毛連青年協議会の新会長に聞くということで、今回は青年協の新しい会長になった伊藤さんと、それから前の会長だった大胡田さんにお話を伺うと思います。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今年度から青年協議会の会長をお預かりすることになりました、東京都の伊藤武人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。青年協の前会長、今は相談役になりました、大胡田誠です。竹下会長にはですね、相談役ってなんかマフィアみたいだなと言われますけれども、全然そんな実験もなくてですね、怖くもないんですが、一応まだ相談役として残っております。よろしくお願いいたします。
お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まずはじめにですね、ご存知の方多いかと思うんですけれども、改めて日毛連青年協議会についてご紹介いただけますか。
はい、青年協議会は日毛連にあるいくつかの協議会の一つです。スポーツ協議会であるとか音楽協議会とかアーキ協がありますが、それと並び立つ組織として、設置されております。で、青年協議会の方は全国の各都道府県の団体に、この最近ではある場合もない場合もあると思うのですが、青年部あるいは青年部会という団体があったり、あるいは40代より若い人たちが活動するという、その全国各地の活動をしている皆さんが交流をしたり情報交換をしたり、あるいはこう私たちの世代全体としてメッセージを世の中に発信したり、そういう役割を担っている組織です。一番大きな、1年間の一番大きな行事としては、毎年8月または9月頃に全盛大会ということで、全国各地のこの我々世代の視覚障害者が集まりまして研修をしたり、さまざまなメッセージを発信するという行事を催しています。その他各種研修会を行ってたりであるとか、あと各地域の青年部会あるいは青年と言っていいかはちょっと中年ぐらいですけど比較的若手の世代の活動をバックアップ支援する、そういった役割を担っております。はい、簡単ですが以上です。
はい、ありがとうございます。それでは、今回、青年協議会の会長と、なられました伊藤さんと、で、それから前の会長でした大胡田さんにそれぞれいろいろお話を伺おうと思いますが、まず大胡田さんにお伺いしますけれども、
はい、
大胡田さんはこれまで4年間2期青年協の会長として活動に取り組んでこられたわけですけれども、
はい、
これまでの4年間を振り返ってですね、
はい、
自分でこう印象的に残っている活動ですとか、
はい、
あるいは取り組んだ上でのその自分なりの感想ですとか、
はい、
そういうことでお話をいただけますでしょうか。
はい、わかりました。私がですね、会長になってまず意識してやろうと思ったのがですね、一つは親会ですね、日毛連本部との連携を密にしていこうということを考えておりました。というのはこれまでですね、なかなか青年協議会が日毛連本部と連携して何か活動をするとかですね、日毛連本部の動きを青年協議会も共有して動くっていうことが十分にできていなかったのかなという印象があったので、まずはそれを大切だなと思って取り組んできました。で、それはですね、ある程度達成できたように思ってるんですね。必ず理事会ですとか様々な会議には出席するようにいたしまして、で、青年協としてはこう考えるっていうことを折に触れて、伝えることもできましたし、また、会長や副会長からも青年協頑張ってるなと 時々ね、声かけていただけるようにもなったと。これは一つ、まあ、成果というかな、私の思いが一つ実現できた部分かなというふうに思っています。もう一つですね、考えておりましたことが、まあ、青年協っていうのは実はですね、何かこう、組織、その組織がないんですね。というのは、青年協議会というもののなんか実態があまりはっきりしない。各支部、各県、都道府県の青年部の集まりというですね、そんな団体なので、なかなかみんなで集まって一つのことをやっていこうっていうことが難しいものですから、では、その組織内組織という特性を生かして、広く声を集める。そして、その声を一つにして、行政なり、社会なりに発信していく。そういう何かですね、声のアンテナのような、そんな役割が、まあ、望ましいのではないかな。それをぜひやっていこうというふうに思って活動いたしました。これはですね、ちょっと4年間ではまだ足りなかったなという気がいたします。私の最後の1年は全国各地で学んでおります、視覚障害を持った子どもたちの実態調査のアンケートをいたしました。それで、少しね、声を集めることはできたのですが、まだそこからそれを一つにして、社会に発信していくというところまではちょっと手が届かなかったなと、今後の課題が残ってしまったぞと、そんなところで、任期が終わってしまいました。ここからおそらく新会長のお力を借りて、さらにこの成果を上げていく段階になるのかなと思うんですけれども、私としてこの4年間振り返ってみますと、全国に私と同じように視覚障害を持っているけれども、素晴らしい活動をしている仲間がいるんだっていうことを身をもって体験することができた。そして、そういった仲間と一緒になんかやっていきたいなというようなですね、思いを持たせてくれた。これが4年間で私が会長をやって一番良かったなと思っていることでございます。
はい、ありがとうございます。で、そんな、大和田会長のもとですね、伊藤さんはその時は副会長として一緒に活動されていましたけれども、まあ、大和田前会長をですね、こう支えてきたという立場からですね、そのこの4年間の青年協をこう一緒に、活動してきたものとして、見てきた率直な感想などですね、ありましたらお話しいただけますか。
はい。大和田さんは4年間会長を務められたということなんですが、実はこの青年協議会の役員としての長さというのは実は私の方が長うございまして、その前の2年間、ま、前会長の菊池さんという方が会長でしたが、その頃から私は役員としていろいろとこう勉強させて、いただいていました。この6年間ですかね、役割を、まあ、の一端を担わせていただいてきたということになります。で、その中で、まあ、いろいろとこう勉強させていただきましたが、前会長も申し上げましたように、青年協議会というのは、なんか核となる、こう、誰が青年協議会かっていうのがそんなにはっきりしてなくて、なんとなく、この世代の全国の各所団体のみんなが集まるということに、なっているんですが、でも一年に一度集まってとか、あるいは定期的に意見交換をする。そのことが何十年も続けられているということが非常に、まあ、大きいのではないかな。各都道府県の、そうしたその役員の方にお聞きしますと、我が県には青年部がないから、そんな世代の人はいないからということで、青年協議会ちょっとね、関わりづらいなっていうことを率直に聞かせていただくわけですけれども、でも人数が少なくなったとかいう中にも50年を超えて存在し続けているっていうことそのものに、僕らがですね、先ほど小田さんが言っていましたように、全国は各地にこういう仲間がいるんだっていうことを継続して確認し、そして引き継いできているということそのものに何か意味があるんじゃないかなと思っています。新会長を預かりすることになりましたけれど、引き継いでいけたらな、次の方にバトンを引き継いでいけたらなというふうに感じている次第です。
ありがとうございます。ではですね、この4月から今度伊藤さんが新会長として青年協議会を引っ張っていくわけですけれども、前会長としてですね、大和田さんが伊藤新体制になって 進んでいく青年教への期待のようなものをですね、ちょっとお話しいただければと思うんですが。
はい。先ほど伊藤さんはだいぶマイルドなね、表現で、語られましたけれども、実は青年協議会ってかなり危機的な状態にあるんですね。これはまあ若者の組織離れであったりとか、まあそもそもこういったね、活動に参加しようという意識を持った方が老若男女問わずね、減ってきているということが、如実に青年協の活動にも影響してきております。なので、実はですね、倒産の立場というのは、今こうターニングポイントに立ったところで重要なこう舵取りを任された、そんな重い意味のある会長に、まあ、なってしまったというかですね、なったんだなと思っています。私はですね、こういったとても重要なタイミングで伊藤さんのような人材が会長になってくれたということは会として本当に良かったと思っています。伊藤さんは実はですね、国際政治学の博士号も持ってらっしゃる、すごいこう、まあ、バランス感覚のある方なんですね。こういったですね、まあ、国際的な視点も踏まえて、で、身近なね、問題にも、ユーモアを持って対処できる。そういった得難い人材を今、会長にいただくことができて、果たしてこの難局を伊藤船長のね、舵取りでどう乗り切れるのか、ということ、私もね、これから相談役として伊藤さんを支えながら一緒に考えていきたいと思っております。あと、先ほど少し私のお話の中で触れましたけれども、全国の子どもたちの実態調査、これはですね、今年度も継続して調査研究をしております。おそらく今年度はその研究結果をまとめて発表していくということになるかと思いますが、その点でもこれはですね、まさに我々よりも若い世代にこの組織の意義を伝えていく、また視覚障害者の文化を伝えていく上で一つ基礎資料としては重要なものができるのではないかと思っています。それもとても私自身期待しながらさらに頑張っていきたいなというふうに思っているところでございます。
はい、ありがとうございます。伊藤新会長にですね、まあ、エールを送っていただいたというところで、ここでですね、伊藤さんに新会長としてこれから青年協でどういった取り組みをしようと思っているのかというお考え、あるいは、まあ、決意ですね、そのようなことをここで、お願いできればと思うんですが、いかがですか。
さっきの大御田前会長のなんか、まあ、私をなんかお褒めいただいたコメントがお耳汚しで大変失礼いたしましたができるだけ具体的な話から申し上げていきたいと思いますけど、一つは、大御田会長の下で行われた全国の生徒さんに行ったこれはアンケートですけど、教育状況アンケート、なんとですね250人を超える児童生徒さんに回答を寄せていただきました。でこの中には、盲学校、いわゆる盲学校ですね、視覚特別支援学校に所属されている児童生徒さん、それから一般校に所属されている、あるいは弱視、クラス、等々に所属されている児童生徒さんというのの250人を超える声を集めたっていうのはなかなかないのではないかなと思っています。でこの声をですね、今年度報告書の形でまとめ、どのようなニーズがそこに存在しているのか、これはもう今お聞きいただいている皆さん方の世代とはやはり違う、僕らの世代ともやはり違う、今2018年という今だから寄せられている声がありますので、そちらをこうまとめて発信していきたいな、これはまあ必ずやります。それとちょうど、ですね、私のこの期の2年間の間に青年協議会実は65周年迎えていくということになります。青年協議会の50周年、僕も全く存じ上げないプロセスですけど、50周年の時にはそれまでの青年協議会の活動をまとめるという作業がなされたようです。その50年からまあ65周年を迎える15年間、どのような活動だったのか、これ以上離れちゃうとちょっとまとめるにもまとめきれないというのがありますので、15年の節目でちょっとまとめて しっかりとしたその文書の形で残しておきたいなというふうに思っています。それがまあ具体的な話ですが、先ほどこの青年協議会というものが存続し続けることに意義があるのではないかというようなことを申し上げましたけれど、なんか僕がたった一人ですね、なんか全国の皆さん方が青年層が少なくなっているって言っているのにもかかわらず、僕が存続しているのだってね、たった一人で、たった一人で叫んでいてもですね、これはまあ、どうしようもないんで、諸先輩方の意見を、あるいはご指導をいただきながら、今後どのような形で、存続していくのが望ましいか、あるいはどのような形で存続していくという、そういう、こう、可能性を大きくしていけるのかっていう道を探っていく。当然、この2年間で、全て、何かこう、道が見出せるというほどの、単純なものではないし、そんな単純な積み重ね、65年というのはそんなまんもんじゃないと思いますので、まあ、2年では結論出せないけれども、何かこう、道を見つけていく、なんか短所っていうかね、スタートみたいなものに、なっていけたらな、そういう、なんかこう、良い道をお互いの、なんかそれぞれの立場にとって良い道を見つけていけるような、なんかそのスタート、それを決めるスタート。ちょっとね、お前、表現ぼかしすぎだぞっていう感じですけど、そんな、2年間にさせていただけたらなというふうに考えております。皆さん方の、ご協力をご指導賜りますように、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ伊藤新会長からですね、まあ、今後の活動、それから決意表明と言っていいでしょうかね、されたところで、そろそろこのコーナーが、終わりになるんですけれども、最後にこの声の広場を聞いている方々にですね、それとお二人からメッセージをお願いしたいんですが、まず大小田さんからお願いしますか。
はい、まずはこれを聞いてくださっている若手視覚障害者の皆さん、9月には奈良で全国盲青年研修大会がございます。私もですね、この全国盲青年研修大会、これまでに5回ほど参加いたしましたけれども、必ず毎回ね、発見があり、何か元気になって家路に着くな、そんな大会でございます。9月の奈良はですね、だいぶ暑いようでございますけれども、ぜひ皆さんで奈良に集まって暑いね、時間を共に過ごすことができたらなというふうに思っております。また諸先輩方にはですね、まだまだ青年協議会若輩ではございますけれども、新会長伊藤会長を得ましてですね、一層何かこうエネルギーがみなぎってきたという感じもいたします。ぜひそんな青年協議会を応援していただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあ伊藤さんからお願いいたします。
はい、まあこのなんていうんですかね、日盲連の世界でいうところの青年っていうのが何歳までなのかっていうのはよくわからないし、まあよくわかってしまわない方がいい部分もあるのかもしれないんですけど、こう世代、この世代だから感じられる課題ばかりではないし、もうね、なんか世代でね、なんか分けるっていうのもね、良くない。やっぱり同じ視覚障害者なんだから、みんな協力してっていうふうに思いますけれど、なんとなくいろいろな、お仕事を持っておられて、そして、子育て世代だったり、仕事を探す時代だったり、あるいは職業教育を受けておられたりっていう、そういう、こう、我々の世代の抱える中、いろいろなその課題みたいな、あるいは感じていることっていうことがあると思います。で、課題や問題とかですね、だけがあるだけじゃなくて、なんか僕私はこのように対処してるよっていう知恵もあるし、工夫もあると思います。あるいはなんか楽しくて面白くて共有したいことっていうのもあると思います。そういったものを交換し合ったりとか、お互いに出し合えたらいいな、一つそうした場って世の中にたくさんあると思うけど、その場の一つが今年9月に行わせていただく奈良の全盛大会かなと思いますので、万象を繰り合わせの上ご参加いただけたらなというふうに思っています。そしていろいろな課題に直面している 有生年表ではありますけれど、まあ、なんていうんですかね。僕はまあ、できるだけ楽しく、楽しくっていうのは、ただ、えへらえへらとですね、今まあ、僕の声がちょっとですね、笑いを含んでる部分が今日の録音でもありまして、なんだこれとはえへらえへらしてるなって思うかもしれませんが、その中に、まあ、厳しい中にもっていうかね、そこに、こう、楽しさを持ちながら、皆さんで取り組ませていただきたいと思っていますので、まあ、お聞きの全ての方のご指導であるとか、お声掛けを賜れればな、ご協力いただければな、というふうに思っています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今回は、青年協議会の前会長、大和田誠さんと、それから4月から新会長になられた伊藤武人さんにお話を伺いました。大和田さん、伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第64回全国盲青年研修大会のお知らせです。9月16日、17日の2日間にわたり、奈良県橿原市で開催されます。詳しくは、日盲連団体事務局までお問い合わせください。電話は代表番号 03-3200-0011 番になります。2. 宗谷にタッチ、触って学ぶガイドツアー。5月26日に第2回宗谷にタッチ、触って学ぶガイドツアーが東京お台場の船の科学館で開かれました。今年生誕80年を迎えた南極観測船宗谷。あの南極物語の太郎次郎が乗って南極に向かった有名な船です。この宗谷、南極観測船としての任務を終えた後、海上保安庁の巡視船として活躍し、1978年に退役。翌1979年から船の科学館前に係留され、保存展示されています。このイベントは、宗谷の船の大きさや質感、南極観測の意義や暮らしを支える船の重要な役割などについて感じていただくことを目的として、2016年より開催されています。今回、第2回目の宗谷にタッチ、触って学ぶガイドツアーに乗船させていただき、参加者の皆様とご一緒してきました。さあ、80年の歴史に触れてみましょう。まずは、宗谷にタッチ、触って学ぶガイドツアーの様子をお届けいたします。
改めましてお
はようございます。
本日は船の科学館にお越しいただきまして誠にありがとうございます。今日はね、特別に、開催されます宗谷にタッチということで、特別、これも特別なんですけど、我々も普段一般の方々にこの宗谷見ていただいておりますが、今回は特に目の不自由な皆さん にもですね、この宗谷を知っていただいて、触って匂いを嗅いだり、そして宗谷はもちろんのこと、南極観測または船舶、船ですね、これが我々の生活にどのような影響といいますか、重要な役割を果たしているのか、そういったところまで無理やりじゃないですけれども感じて関心を持っていただくような機会を作ろうと思いました。ですから普段入れないようなところにも今日あえて皆さんをお連れしたいと思います。
臭いですけど、
ヤッホーとか言ってみて
ください。ヤッホーとか言ってみていただ
きます。ヤッホ
ー、これあれになってんだよ、
階段が入って
、階段が
入って、そうです
ね、この中が下が倉庫になっていますので、先ほど見ていただいたもやいとかが全部この中に収納したりとかしていました。ここでハッチで です。ここ扉がシャンって閉められるようになってるんですけども、足元も30センチほどまたいでいただきます。これね、やっぱり波かぶった時に船内、船室の中に水が入らないように全部こういう風になってるんですね。
その前にバットの中に置いてある氷、ちょっと触ってみていただけますか。先ほど島崎さんからも話し合ったように、普通の氷、水が凍ったんではなくて、
すごい塊、
雪が積もってその地球を重みでどんどん積み重なり、これが3万年前かの氷かもしれない、ね、この中に
水が透明じゃないです。結構ね、
聞こえます、ね、いや大きいのも聞こえます、
不思議な音、
大きい方も聞こえる、聞こえる、
どれどれどれどれ、ええあっち見て、
大体これ数千年から
2万年
くら
い前の。聞こえる、聞こえる、聞こえる、ちょっとやってみな。お水は普通の水が入りますと、そっちが上がるような感じで、南極行ったって極地でですね、雑用水器ってお風呂だとか洗い物に何もになるし、船が開いちゃって、ガチャガチャで、海水風呂嫌だという要望がありまして、きれいな氷を取って、ここで溶かして、で、お風呂に入る。
氷だったらね。
左手、小さなハッチ、小窓がありまして、今日特別に開けてみました。ここだけ、ちょっと匂い嗅いでもらっていいですか。なんか感じます？まだまだ。
竹さんがいる。
今竹さん。頭突っ込んでますね。どうだろう。頭気をつけてください、ね。小さなハッチですからね。
小さいですから先生。
なんか匂いかな。
どうだろう。
うん、その奥。ちょっと乗り出しながら匂い感じてもらっていいですか。なんだろう。なんだろう。じゃあこれから皆さん、またちょっと狭い部屋に入っていただくのが通信室、通信室ですね。信号機いじれますよね。船では一人ずつ上がります。後ろ、前の人がいつ落ちてくるかわからない、支えられない、ね、一人ずつでも今日は皆さんヘルパーさんいらっしゃいますんで、ペアで一組ずつ上がってください。じゃあ私の後をついてください。手すりありますからね。
これ持ってます。ここからね。
飛行配置に向こうが復唱します。
こんな風に言ってください。飛行5分前。飛行配置につけ。こういう風にや
る。船員さんになり、飛行配置につけ。
出航配置につけ。
出
航スタンバイ。
本当だ。出航スタンバイって言うんですね。
出航スタンバイ。
エンジン。
エンジン。
出航スタンバイエンジン。
出航スタンバイ。偉い人。ここで、なんかここで、危ない。左に曲がんなくちゃいけない。こういう時に。今こっち向いてるけど、
今はこんなラインないですよ。このぐらいですから。その代わりは日本から大きいです。感染で。
火事一緒に見
る。ちょっとね、ドアの上が狭いかも。もっと上かもしれない。ちょっと合わせましたけど。ここから階段で、ヘリ後半のに降ります。
次に、今回、宗谷にタッチ、触って学ぶガイドツアーにご一緒させていただいた参加者の方からお話を伺いました。どうぞお聞きください。
今回のイベントは何でしたんですか？
パソコンっていうか、インターネットで知りました。
インターネットで。
はい。はい、
実際体験イベントに参加してみてどうでしたか？
いやー、初めてでやっぱり驚くことばかりで、やっぱりね、あとは、直接乗られた方とかサポーターの方がもうプロの方なので、すごく安心して見学ができました。
ありがとうございます。またこういった触って学ぶようなガイドツアーみたいな企画がありましたら参加したい。
私たち千葉から来てるんですけど、柏とかそういう大きなチームがありますので、そこのところにも発信して したいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のイベントは何でしたですか？
JB ニュース、オタクの。
ありがとうございます。体験イベントに参加してみてどうでしたか？
はい、やはりね、南極へ行ってもね、不自由がないようにあらゆるものがこう揃えてあって、設備をしてあってね、とても すごいと思いました。それから実際に回ってみてね、ほら間にこう仕切りとかね、スロープとかいろいろ鎖とかあるでしょ。ああいう変化があった方が本当の意味で五感で楽しめるんじゃないかなと思ってね、そういうことはもう気を使っていただかないで、これから主催者の方もある程度歩ける人はそれでその方が楽しいと思います。
そうですよね、やっぱり、
うん、僕そう思います本当。
ありがとうございます。
いいえ、
またこういった触って学ぶような、はい、こう、はい、イベントがありましたら、はい、参加してみたいなと思いますか？
思いますね、うん、思います。
あとはお友達を誘ってみたいなみたいな、
うんうん、思います。だってただ説明を聞いてね、はぁはぁって返事してるよりも、やっぱりこうやって実際に触れたりするした方が、うん、実感として伝わってきます。
そうですよね、
はい、そう思います。
やっぱ歴史を感じました
ね。うん、うん、感じましたよ。それから実際に古臭い油臭いようなね、ああいう匂いも良かったし、
うん、
うん、決していい匂いじゃないのが良かった。
またそれが、
うん、
味が、
うん、それが本当にね、うん、生々しく伝わってきて良かったです。
ありがとうございました。貴重な時間ありがとうございます。
次に宗谷にタッチ、触って学ぶガイドツアーに毎回参加されているNPO 法人日本視覚障害者セーリング協会の伊藤恒夫さんからお話を伺いました。
一番最初のイベントから参加されていらっしゃるんですか？
最初はね、もう2年前なんと思ったけども、まあ、こちらでこういう見学コースやっていきたいということでお話があったんですね。それで、その時に、まあ、最初に文京区の視覚障害者団体の方をから募集して、で3組ぐらいずつね、1回にということで何回かに分けてやっていったんですね。でそれを1年ぐらいやりましたかね、3回か4回やったと思うんですね。まあ、最初はやっぱりね、こうああいう狭い船の中ですし、危険物もある、危険物ってことじゃないんだけど、まあ、あるというふうにおっしゃるんで少ない人数でやってたんですけど、まあ、今回みたいにだんだんにこう慣れていらっしゃったし、まあ大きな人数でね、いっぺんにこうできるようになったんで、まあ、とてもいいなと思ってます。まあ、見学することも一つとても良かったというふうに皆さんおっしゃるけど、もう一つはやっぱり乗組員の方がね、実際のお話をしてくださる、それに皆さんとても喜んでおられるようですね。
そうですね、実際私も聞いてみて、すごく、うん、面白かったので、
まあ、僕は視覚障害者のね、協会の方のセーリング協会の今理事長をやってるんですけどね、まあ本当にね、こう船を操船できる、エンジンかけてるときはダメなんですけど、ヨットの場合だとエンジンを切って沖にいるときは、まあ、視覚障害者でも操船していいんですね。でそういうものってなかなかない、どういう乗り物はね。だからぜひとも多くの皆さんにも船にも興味を持っていただいて、まあ、そういうの見学にもおいでいただきたいし、まあ、ゆくゆくはセーリング協会にもおいでいただければと思うんですけどね。
貴重な時間ありがとうございました。
次に南極観測船宗谷の元乗組員島崎光雄さんからお話を伺いました。
宗谷の元乗組員である島崎さんからお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。体験イベントで楽しんでもらえるように何か工夫している点はありますか？
一応ですね、当時 のエピソードを主に拾ったり、あるいは人から聞いたエピソード、そういうものを紹介しています。
体験イベントで実際参加者の方とこう交流してみて、なんか感じたこととかはございますか？
第1回目の時大げさに考えまして、余計な、なんていうんですか、配慮というか余分な配慮をしてしまったことが非常に勉強になりました。で普通に接すればいいんだということが本当によく分かりました。そして僕らの感じない他の方の五感のうちの一つが皆さんよく活用されてるなというのは感心しました。
そうですよね、やっぱりまた違う視点で、
ね、
こちらもなんか勉強になるというか、
そういうことです。
最後にリスナーの方に皆様にメッセージをお願いしたいんですけれども、
難しい質問ですね。メッセージと言いますと、でも私もこの宗谷のボランティアをやって約10年以上になりますけれども、まあ健常者であれ障害者であれ、直に船に来て実感していただくことがいかに大切 でまた楽しんでもらうということで言葉に気をつけるようにしているんですけども、 やはりいらぬことを言ったりしたことがありますので、でもその辺のことがご了解、来た人にご了解願えたらなと思います。
ありがとうございます。
最後に船の科学館学芸部の山田博史さんから宗谷にタッチ触って学ぶガイドツアーについてお聞きしました。
宗谷にタッチ触って学ぶガイドツアー、山田さんからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。まず簡単にですが自己紹介をお願いします。
はい、船の科学館学芸部の山田博史と申します。よろしくお願いいたします。
今回宗谷にタッチ触って学ぶガイドツアーというのを企画されているかと思うんですが、どういったイベントなんですか？
はい、これは船の科学館で今展示されている実物の南極観測船宗谷という船にですね、一般のツアーとは別に今回目の不自由な方々用に用意した触って匂いを嗅いで船を感じていただくツアーを考えました。
体験イベントで楽しんでもらえるように何かこう特に工夫されている点だったりございますか？
そうですね、やはり危険な場所ではないんですけれども、一般の人が入れないところまでご案内しながら、実際にロープに触ったりプロペラに触ったり鐘を鳴らすだとか匂いを嗅いでいただくような流れを、現在進めております。
当初は定員3名程度ということでしたけれども、今回参加者の方が大幅に増えたようで11名ということでしたが、参加者の方からはどういった声が出てますか？エピソードだったりありましたら教えていただけますか？
はい、今まで、3名3組さんですね、定員として歌わせていただいたんですが、やはり回を追うごとにその参加者申し込みの方が増えてまいりまして、私どもとしましては、一人でも多くの方にこの宗谷を知っていただく、海洋船舶について関心興味を持っていただく機会を増やしたいということで、断るに断りきれないということで今回、10名以上の方に参加していただいたんですけど、やはりその来てよかった、実際に触ってみないとわからないことが感じられた、天気今日良かったですけども、天気悪い日もやったにもかかわらず前回ではやはり来てよかったという言葉を最後にいただけたんで、こちらも喜びながら楽しみながら一緒にツアーを作っているという雰囲気になってきますね。
前回はお天気はあまり良くなかったん
ですか？そう、曇りがちで、ギリギリ雨は降らなかったんですけれども、やっぱり天候によって見られる場所滑りやすくなったり危ない場所も出てきますので、その辺を吟味しながら進めたんですけども、ツアーできた予定通り再考できたおかげで皆さんに楽しみながら学んでいただく機会ができたと思ってます。
ありがとうございます。参加している方でこうなんか複数回こう参加されている方とかもいらっしゃるんですか？
そうですね、リピーターといいますか、やはり我々も毎回同じつもりなんですけれども、いろいろ形言い回しも変わってきますし、それをお楽しみに来ていただく、または第三者的じゃないですけども、外部的に見ていただくことで逆に我々にご指導いただける、もっとこうした方が目の不自由な方にはいいかもしれないねっていう言葉もいただけるお立場で、今はお客さんなんですけれどもご指導いただけるような間柄になりつつあるという感じで、このツアーも日に日に進化をしているのかなと思っております。
ありがとうございます。秋頃に予定をしている少し耳にしたんですけれども、そちらの方をご紹介いただけますか？
はい、次回開催の予定といたしましては、夏のちょっと暑い時期は船内が暑くなってしまいますので、秋、9月以降に、次の回を企画したいと思っておりますので、ぜひその機会にはご参加いただければと思います。
最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、今回船の科学館ではこの宗谷という実物の船をテーマに、このタッチにツアー、目の不自由な方に対して、ツアーを特別に組んだんですけれども、これを機会に、ぜひ船の科学館、またこのお台場に足を伸ばしていただいて、触って感じて学んでいただく、それを体験していただく機会にしていただければ幸いかと思います。
ありがとうございます。
お問い合わせ先のご案内です。船の科学館およびイベントに関するお問い合わせは、船の科学館学芸部までお願いいたします。電話番号は 03-5500-1113 番になります。5月22日に NPO 法人中野区視覚障害者福祉協会シルバー部主催のフラワーアレンジメント教室が開かれました。この教室は東京都補助事業の一環で行われている盲高齢者社会生活教室の一つです。今回で5回目ということで、初心者の方もいれば何度も参加されているベテランさん、男女問わず参加されていました。教室に参加された方、講師の先生、主催された方からお話を伺っています。皆さんの生き生きとした姿とともにお届けしてまいります。3. 心に栄養を、フラワーアレンジメント教室。
東京都中野区にあります中野区社会福祉会館障害者社会活動センタースマイル中野で開かれましたフラワーアレンジメント教室にお邪魔させていただきました。今回フラワーアレンジメント教室に参加された方からお話を伺わせていただきました。まずはフラワーアレンジメント教室の様子、続けて参加された方のインタビューをお届けしてまいります。それでは早速教室を覗いてみましょう。
手を挙げていただいて、だったらちょっと、大きさとか、イメージをちょっと材料を皆さんのテーブルの上に、ご用意させていただいてます。先の方に下の花がついてます。何本か先に白いお花がこれついてるんですけど、これマーガレットです。で、あとやはり華奢で、先枝がスーッとなってて葉っぱがほとんどないお花があると思うんですが、先にちょっとこんもりしたお花がついてます。すいません、失礼します。先ですね、こちらですね。これと丸っこい器が置いてあると思うんですけれども、これプラスチック製ですので水を注いでも大丈夫です。で、あの真ん中にオアシスって言って、これ商品名なので、水が含んだスポンジみたいなのがあります。で、花の先から10センチです。すいません、ちょっと触りますね。はい、花が大きくなっちゃって、
今回参加されたのは初めてですか？
あ、初めてです。はい、はい、
はい。今回作品を作ってみて、ご自分としてはどうですか？
いけばな、ちょっとほら、僕なんか、あのね、28で見えなくなったんで、色やなんかわかるんだけど、はい、大抵鉢に刺すじゃない。うん。うん、ああなってるの見て、ああ、すごいなと思ったですよ。だからね、うち帰ってね、見せてあげようかなと思います。こういうのと目の見えない人も大丈夫なんだなと思ってね。
最初はちょっとあれですか、不安っていうか。
ああ、いやもう最初触らせてもらったから理解できなかったの。そしたらね、ああこういうふうに刺していくんだと、ね、
じゃ先生の指導で安心して。
ああそうですね。
また参加したいなっていう感じですか？
あ、そうですね。はいはい、はい。
時間を取ってありがとうございました。
はいはい、いえ、もう3回ぐらいですかね。はい。
私他のところでお花習ってるんで新宿なんですけど、あの支援センター、生活支援センター、視覚障害者の川田町にあるんですけど、そこでやってんです。
今日作った作品は自分として、ご自分としてはどういかがですか？
ガイドさんに世話になりながらやりましたけど、いい出来だって褒めていただきました。どの辺が空いてるかどうかをね、見てもらって、置いて刺しました。はい。
工夫したポイントってのありますか？
そうですね。やっぱり、どっちから見てもいいようにしなきゃいけないから、それが難しいですよね。見えてないから余計。
ここが難しかったなって点はないですか？
やっぱりお花が違うとね、やっぱり、どれがどれだか色がわからないじゃないですか。そういう点がちょっと一番難しいかしらね、
また楽しみでもありますけど、
そうです、
違うとそれはそれで
楽しみですよ、はい、
ありがとうございます。いいえ、
どうもありがとうございました。
続いてフラワーアレンジメント教室の講師をされた今牧京子さん、主催をされた中野区視覚障害者福祉協会の平林久枝さんからお話を伺いました。続けてどうぞ。
フラワーアレンジメント教室の講師をされた今牧京子さんからお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。まずは簡単にですが、自己紹介をお願いできますか？
約25年ぐらい前から、あの中野区の自宅なんですけれども、お花教室を始めまして、今に至っておりまして、フラワーアレンジメントを主に、主として、教えさせていただいてて、あとはあの、宅配やら何やら、あのいろんなお花の受注も受けたまっておりまして、あのもちろんウェディングブーケなんかも作っておりますのでそんなところでやってまいりました。はい、
ありがとうございます。指導されている時に注意してらっしゃっていることはございますか？
特にあの今回のような、ブラインドの方々には、まあ、あのデモンストレーションでっていうことはできないので、なるべく言葉をない語尾を駆使してあのやるように、普段と、まあ、だからと大して変わらないけれども、ちょっと言葉数を多くしてやっております。はい、
ありがとうございます。あのお花を今日あのピンクのカーネーションだったり、はい、ナデシコだったりを選んでいらっしゃるかと思いますが、はい、お花を選ぶときに何か気をつけていることありますか？色だったりとか香りとか、あとは手があったりするものも場合によってあるかと思うんですが、お願いいたします。
そうですね、普段は生け花と違って洋風のまあアレンジメントということなので、種類をとりあえず多く使ってっていう感じですかね。あとはあの色合いは、悪く言えば地味なんですけど、よく言えばシックみたいな色合いが、まあ、私個人が好きなので、そのような色合いを好んで使っております。で、今回の方々のような時はやっぱりあのトゲがあったり、あとは、細かくカットするのはなかなか大変なので、なるべく1回カットするだけで済むような花材をあの使うようにはちょっと心がけてます。
でお花によっても茎の硬さとかっていうのが違うんですか？
あ、そうですね、はいはい、
はい、
あもちろんありますし、今主流がオアシスを、ね、使っておりますので、オアシスに刺しづらい華奢なものもありますので、あのオアシスもね、あの硬いもの用柔らかいもの用ってありますけれども、普段そうそうあのレッスン料の中で使い分けはなかなか難しいので、まあ、一般用のを使っているので、そうするとあの先ほどレッスン中にも言いましたけれども、あの遠くから刺さずに刺し口を持って刺してくださいとか、そういうあのエクスキューズというか、そういうのはします。はい、
ありがとうございます。今まででこう教室を開いていて、はい、何か思っていることだったり感じていること、印象に残っているエピソードだったりありましたら教えていただけますか？
そうですね、あのお花業界もね、いろいろ今大変で、あのカリスマ的な方は生徒さんいっぱい集まるしみたいな、なんかそういう業界の内容になっちゃうんですけど、まあそういうのは、まあもちろん私的には無理なので、地元であの楽しんでいただけて、でも荒薬師なんですけれども、 新井薬師だけれどもこんなお花使えますよみたいな、ちょっとそういうお花はに関してはちょっと自負を持ってやるみたいなところはあります。はい、
ありがとうございます。
最後にですが、リスナーの皆さんに何かメッセージをお願いいたします。
そうですね、お花屋さんは絶対一つの町に一軒はあると思うので、まあ一本でもいいからお花に親しんでいただけるような生活を、お願いしたいかなって、そういうのがうちの教室にもつながっていくかなとは思っておりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、イベントを企画されているNPO 法人中野区視覚障害者福祉協会シルバー部、平林久江さんからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。やはりなんかフラワーアレンジメント教室は人気なんですか？
年々ね、参加者が増えてます。
あ、そうなんですね。
はい、
最初はどのぐらいに、
まあ会員さんがでちょうどいいくらいだったんですけど、なんか今どんどん増えていってるようで、だいたい20名ぐらいっていう予算でやってるみたいですけど、なんか増えてますね、来る方も
年々増えてる感じですね。
うん、そうです。
参加されている方からはどんな声が出てますか？感想だったりとか。
あ、なんかずっと続けてやってほしいっていうようなこと、今日はまたね、クリスマスの前にももう一回あるといいななんていう声が出てます。
なるほど、またちょっと時期が変わってくるとお花の、
そう、お花もまた違うし ね、
クリスマスっぽいのもまたいいですよね。
そうですよね。
お部屋が華やかになりますね。
そうです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは引き続き皆様を日毛連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。4、日毛連用具ステーション。
皆さんこんにちは。日毛連声の広場6月号用具ステーションのコーナーになりました。今月も用具購買所から小川俊和職員と一緒にお届けしていきます。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小川さん、今回は何をご紹介いただけるんですか？
はい、今月号は6月末に発売が決定いたしましたプレクストークポータブルレコーダー PTR3 のご紹介です。
待ちに待っていた方も多くいらっしゃることでしょう。ということで今回は信濃剣士株式会社の伊藤春樹さんもスタジオにお招きしています。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨年の声の広場5月号にも紹介していただきましたが、改めて PTR3 の発売に至った経緯をお話しいただけますか？
はい、長らくお待たせしてしまい大変申し訳ございません。発売の経緯なんですけども、昨今のですね、インターネットの普及により2011年にサピエによるデイジーオンラインサービスというものが開始されました。当社ではこのサービスに国内で初めて対応した携帯型録音再生機のプレクストークリンクポケットというものを発売し、ネットワーク配信によるデイジー図書の利用環境を実現してまいりました。このような時代背景の中で、お客様からはサピエのデイジー図書を楽しめる卓上型の機械が欲しいという数多くの声が当社に寄せられており、このご要望にお答えするために卓上型のデイジー機器として使いやすさに定評のある PTR2 の特徴を引き継ぎ、より安心簡単にデイジー図書を楽しめ、サピエのデイジーオンラインサービスに対応する後継機種プレクストークポータブルレコーダー PTR3 を開発して発売いたしました。
今実際にこちらに手元の方にですね、 PTR2 と PTR3 を用意していただきました。こうして比較してみますと、やはり外観が大きく刷新されているようですね。 PTR2 との違いを含めて PTR3 の特徴を教えていただけますか？
はい、 PTR2 は縦方向に長い四角形の形状ですが、 PTR3 も縦長の形状になっています。PTR3 は手前にハンドルが搭載されました。 PTR2 では 聞くだけ簡単カバーという本体全体を覆うカバーの形状ですが、 PTR3 はスッキリカバーという本体にぴったりフィットした形状のカバーに変更されています。キーの配置や音声ガイドについては PTR2 や PTN2 などの従来のプレックストークの特徴を継承しています。
なんか丸みを帯びたフォルムからスタイリッシュになったような印象ですね。で、あのボタンの形や色なども変わっているようなんですけれども、そちらを教えていただく、詳しくご紹介していただけますか。
はい、色については PTR3 は黒の下地に白いボタンになっており、ロービジョンの方でも見やすくなっていると思います。
うん、はい、実際に岡尾さんどうですか、触ってみた感想を、
はい、
感覚を教えていただけますか。
はい、そうですね、ボタンの形状に関しては従来機と形は同じなので、特に前面の再生ボタンの位置とかもほとんど変わっていないので迷うことはないかなと思います。あと側面についていた、電源ボタン、はい、音量、速度調整ボタンなどが前面にすべて統一されたので、操作をするときに横を触らなければいけなかったのか前を触らなければいけなかったのかということで迷うことはなくなったと思います。あとおっしゃるように黒いバックに白いボタンなので、ロービジョンの方にも非常にボタンが探しやすい、見やすいと思います。
とあのボタンの高さも少し違うようですが、そこら辺はどうですか。
そうですね、 PTR2 の場合聞くだけ簡単カバーをつけていると、まずカバーがあるところとないところの段差で指が引っかかって分かりにくか、移動しづらかったり、カバーがついているところの方のボタンはかなり低いところにあるので探すのがちょっと大変だったんですけれども、新しいものですとカバーがついている状態ですとそんなにくぼんではいないので探しやすいですし、カバーを外していたとしても一段そのボタンがあるところ全体が低くなっていて、その中でボタンが盛り上がっているので、いずれにしても非常に探しやすくて触りやすいと思います。
ありがとうございます。次に操作性についてお聞きします。 PTR2 は確か CD が吸い込まれるタイプでしたよね。 PTR3 はどこから CD を入れるのですか。
PTR3 は右側面に CD トレイがあります。そこに CD をセットします。
側面から入れるんですね。入れ方が変わった理由は何かあるのですか。
はい、PTR3 で採用しておりましたスロットインという、まあ、CD が吸い込むタイプですね。こちら の, あの CD ドライブの入手性がですね、昨今非常に悪くなってきております。このトレー式の PTR3 で採用したトレー式の CD ドライブはパソコンでも利用されているので入手性が非常に良いということが、まあ、理由の一つとなります。
CD の入れ方が変わったということで何か注意しなくてはいけないことはありますか。小川さんお願いします。
はい、今回から CD は差し込んだら自動的に吸い込む形式ではなくて、ノートパソコンや CD プレイヤーでよく使われているトレイ方式になりました。右の側面にある CD 取り出しボタン、あるいは本体の CD 取り出しボタンを押すとカチッと CD トレイが少し出てくるので、それを引き出して真ん中の丸い出っ張りのところに CD の真ん中のくぼみをきちんと合わせてカチッと音がするまで軽く押し込んではめます。その後に軽く CD を回してみてスムーズに引っかかりなく回ることを確認してから本体側に CD トレイを押し込んで元に戻します。カチッと音がして CD 読み取りが始まるまで しばらく待ちます。
ありがとうございます。小川さん、 CD の入れ方以外にも変更された点はありますか。
はい、このプレクストークは操作を音声でガイドしてくれるのが大きな特徴なんですが、そのガイド音声の読み上げが高音質になりました。では今回信濃健さんから用意してくれた、テキストデータがありますので、それを読み上げさせてみます。はい、では再生ボタンを押してみます。
私はプレクストークポータブルレコーダー PTR3 です。今まで長い間皆様にご愛顧いただいた PTR2 を引き継ぎ、今後卓上型録音再生機のスタンダードとして頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
綺麗な音声ですね。聞きやすそうです。
そうですね。そういえば今回テキストデータを再生 しましたが、ということは PTN2 や他の PTP1 リンクのように今回からテキストデイジーにも対応したんですか？
はい、 PTR3 では音声で録音されているデイジー以外にテキストで制作されているテキストデイジーを再生することもできます。高音質の音声読み上げを採用していますので大変聞きやすくなっていますので、今後はぜひテキストデイジーも試してみてください。テキスト読み上げの音声は日本語のさやかと英語のジュリーを選ぶことができます。英語を選択するとネイティブな英語読み上げが可能となります。
ありがとうございます。再生の速度では変わった点はあるのでしょうか？
はい、今回から再生速度の調整の幅が結構拡張されたんですよね。
はい、従来のプレックストークではスピードを一つ変更すると 25% 刻みで変更される仕様でした。お客様からもっと細かくスピード調整をしたいのでというご要望を受けて、 PTR3 では 10% 刻みで微調整できるように変更しました。
読み上げ音声の高音質化、再生速度の調整幅の拡張も PTR3 のポイントの一つなんですね。流暢な音声で聞きやすい速度で聞けるのは魅力的ですね。ここでズバリお聞きしますが、 PTR3 の一番の目玉になるようなポイントは何ですか？伊藤さん、教えていただけますか？
はい、プレックストーク PTR3 は CD を聞くことやテレビやラジオ、お客様ご自身の声などを録音して編集することももちろん、新たにサピエ図書館のデイジー図書をご自身で選んですぐに聞くことができます。 PTR3 ではサピエの雑誌定期配信が可能となっております。お気に入りの週刊誌や月刊誌を登録していただくことで、最新の雑誌が完成次第お客様に届けられ、 PTR3 で聞くことが可能となっています。ここが一番大きな特徴となります。
無線でもできるのはありがたいですよね、小川さん。
そうですね。 PTR3 の場合、有線 LAN、無線 LAN 両方でサピエに接続することができるので、インターネットの環境があればすぐにいろんな本を聞くことができるのが魅力ですね。
他に機能面で大きな変更はありますか？
はい、今までは従来の PTR2 だと CF カードを使ってバックアップを取っていたんですけれども、今回の PTR3 からは一般的な USB メモリや SD カードが使えるようになったっていうのが大きな特徴ですよね。
はい、 PTR3 で使用できるメディアは内蔵の CD ドライブ、それと約 5GB の内蔵メモリ、 SD カード、USB メモリーとなります。その他、市販の CF カードが利用できる USB カードリーダーをご購入いただければ、 PTR2 で利用していた CF カードも再生することが可能となります。
ただ PTR3 の内蔵 CD ドライブは読み取り専用です。 PTR2 の時のようにCD に録音することはできないのでご注意ください。ところで PTR3 の情報が公開された当初は、録音したデータの編集機能に少し制限がかかるというようなことが案内されてたと思うんですが、今それはどうなんでしょうか？
はい、編集機能は PTR2 と同等の機能となっています。図書制作モードを利用することもできますので、フレーズの編集も可能となっています。
あ、じゃあ今までと同じ感覚で使えるっていうことですね。
はい、そのようになります。
わかりました。
USB メモリ、 SD カードが入れられるようになったんですね。それは便利ですね。やはり USB メモリや SD カードを使えるようにしてほしいといった声は今までにもいただいてたのでしょうか？
そうですね、日毛連のご利用者の方からも、やはり CF カードがなかなか手に入らないとか、 手持ちの FUSB カード、SD カードを使いたいっていうご要望は結構ありましたね。
伊藤さんいかがですか？
はい、CF カードは実は今電気屋さんに行ってもほとんど販売していない状況になっております。ですので現在主流のメディア SD カードや USB メモリに対応させていただきました。
ありがとうございます。そろそろ終わりの時間に近づいてまいりました。最後にこれだけは言っておきたいということはございますか？
はい、 PTR3 では8月に発売予定のお楽しみ機能追加オプションもご利用いただけます。このオプションを購入するとインターネットラジオ、ベスや BSE の展示ファイルの読み上げ、ワードや PDF の読み上げなどの追加機能をお楽しみいただけます。特にインターネットラジオは PTR3 をご利用いただいている地域のラジオ放送を楽しめるラジコ並びに音楽放送が充実している VTuner にも対応しています。お楽しみ機能追加オプションの発売は2018年8月予定、価格は税別の1万6000円を予定しています。
それは楽しみですね。使える幅が広がりますよね、小川さん。
そうですね。デイジーデータの他にテキストデータ、展示データ、ワードファイル、いろんな読書に楽しめますし、ラジオも聞けるようになる。とても魅力的です。
今月号は時間を拡大して PTR3 の魅力をお届けしてまいりました。それでは今回ご紹介した PTR3 の使用に関して、伊藤さんからご案内をお願いいたします。
はい。本体の大きさは幅200ミリ。長さ245ミリ、高さ48ミリ、重さは 1.2 キログラムとなります。家庭用の電源とバッテリーでも動作可能となっております。
ありがとうございます。ところで小川さん、お値段はおいくらになるのでしょうか？
はい、PTR3 の販売価格は非課税で8万5000円です。PTR2 の時の価格と同じです。
そして購入や給付の申請は日毛連用具購買所で受けたまるということになっているんでしたよね、小川さん。
はい。ご購入、それから給付申請などに関しては日本盲人会連合用具購買所にお電話、ファックス、E メールなどでお願いいたします。
ありがとうございます。最後に製品に関するお問い合わせ先、ご注文に関するお問い合わせ先をそれぞれお願いいたします。ではまず製品に関するお問い合わせを伊藤さんお願いいたします。
はい。PTR3 に関するお問い合わせは、弊社プレックストークお問い合わせ窓口へお願いいたします。電話番号は 050-5804-1177、受付は月曜日から土曜日の午前9時30分から午後5時となります。
では小川さん、ご注文に関するお問い合わせ先をお願いします。
はい、ご注文に関するお問い合わせは日本盲人会連合用具購買所までお願いします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまわっております。お電話の場合は03-3200-6422、 03-3200-6422、 平日並びに第1週目、第3週目、第5週目の土曜日の午前8時45分から午後5時15分まで受けたまわっております。ファックスでのお問い合わせの場合はファックス番号 03-3200-6428、 03-3200-6428 までお願いします。 E メールでのご注文の場合はメールアドレス yogc@jfb.jp、 その他お問い合わせはお問い合わせ用メールアドレスyogu-toi yogu-toi@jfb.jp yogu-toi@jfb.jp までお願いします。また用具購買所でも基本的な操作などに関してのお問い合わせも受けたまわっております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは伊藤さん、最後にこの番組をお聞きのリスナーの方にメッセージをいただきたいのですが、お願いできますか。
はい。サピエも使えるたくさんの楽しみが詰まった PTR3 で今後楽しい読書をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は信濃研紙株式会社の伊藤さんをお招きし、用具購買所小川さんと共にお届けしてまいりました。伊藤さん、小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは5武田俊和さんの言葉の船出です。
皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田です。第36回全国盲人文芸大会作品集短歌の部をお送りしておりますけれども、今回から第2部の応募作品集をご紹介いたします。今回お一人目の方です。千葉県にお住まいの小林治さんの短歌です。老犬で母は百日頑張った、お百度参り我も頑張る。老犬で母は百日頑張った、お百度参り我も頑張る。ベッド上体位交換することで運動量をこなしてる母。ベッド上体位交換することで運動量をこなしてる母。退所してヘルパーさんに祝福を受けてニコニコ母ご満悦。退所してヘルパーさんに祝福を受けてニコニコ母ご満悦。今回お二人目の方です。千葉県にお住まいの沢根真理子さんの短歌です。この春は異常気象で真冬並み、しまいたコートまた出して着る。この春は異常気象で真冬並み、しまいたコートまた出して着る。年老いて友次々と旅立ちて、寂しさ絶えず短歌に託す。年老いて友次々と旅立ちて、寂しさ絶えず短歌に託す。子育て終えて趣味を生かして短歌を作る生きがいに日々過ごす。子育てを終えて趣味を生かして短歌を作る生きがいに日々過ごす。続いての方です。三重県にお住まいの後藤貞さんの短歌。今日もまた同じ顔ぶれリハビリに望みを抱き日々戦いだ。今日もまた同じ顔ぶれリハビリに望みを抱き日々戦いだ。夕立ちだ厳しい暑さどこへやら、涼しい風が私を囲む。夕立ちだ厳しい暑さどこへやら、涼しい風が私を囲む。白杖は私と共に日々過ごし、優しい見てで私を守る。白杖は私と共に日々過ごし、優しい見てで私を守る。堺市にお住まいの 西村文江さんの短歌です。介護保険申請するは妥協なり、飯に地獄が口開けて待つ。介護保険申請するは妥協なり、飯に地獄が口開けて待つ。悔しさを愛し子のごと抱きしめて、無呼吸制度の雨に打たれる。悔しさを愛し子のごと抱きしめて、無呼吸制度の雨に打たれる。真浦の我を導く二つ星、本間和夫と松田六郎。真浦の我を導く二つ星、本間和夫と松田六郎。大分県にお住まいの久保田義弘さんの短歌。連日の口述筆記に年米と、壺を探りて湿布張り合う。連日の口述筆記に年米と、壺を探りて湿布張り合う。目になってあげると10年不可収に、小説出版の苦楽を分かつ。目になってあげると10年不可収に、小説出版の苦楽を分かつ。ストローのチュチュッと落としてふすつまの、残さず食べし今日の幸せ。ストローのチュチュッと落としてふすつまの、残さず食べし今日の幸せ。続いての方です。三重県にお住まいの森和夫さんの短歌。白狐野中の道を急げども、雷雨に打たれ方向失す。白狐野中の道を急げども、雷雨に打たれ方向失す。明月を拝む習わし守りきて、月はこちらと妻は教えり。明月を拝む習わし守りきて、月はこちらと妻は教えり。盆踊り姿飾りは見えねども、輪に加わりて里人となる。盆踊り姿飾りは見えねども、輪に加わりて里人となる。いかがでしたか？今回はこれでお別れです。また次回にお耳にかかりましょう。それでは皆様、どうぞお元気で。ボンボヤーシュ。
藤井聡太七段、加藤一二三九段と、昨年のちょうど今頃は毎日のようにこのお二方のお名前がメディアを賑わせていましたね。今年に入って羽生善治竜王が国民栄誉賞を受賞するなど、どうやら2018年も将棋ブームが続きそうです。そして全国でも将棋ブームの影響もあって、将棋教室に通う子どもが急増しているみたいです。将棋は対局前に、よろしくお願いしますと相手に一礼します。対局後負けた時には、負けましたと言って頭を下げ、投了の意思を表示します。そして勝った時には決して威張らず、負けた人の悔しさを思いやる気持ちを持って、ありがとうございましたと一礼します。この礼に始まり礼に終わる将棋の対局マナーの基本である礼儀作法もまた将棋の魅力のようです。将棋は昔から多くの人々に愛されています。将棋を愛した一人、小説七カエルなどの作者として知られる菊池寛は、将棋を人生に例えてこんな言葉を残しています。 人生は一曲の木なり、差し直すあたわず。人生を真剣勝負の将棋に例え、差し直しは効かない。どれが最善手でどれが悪手ということはなく、どの手を選んでも一つの指し方、どの道を選んでも一つの人生。人生でも様々な岐路に遭遇します。その時々で私たちは選択をしなくてはなりません。人生は選択の連続であるとシェイクスピアの言葉にもありますが、そのことをまた将棋が教えてくれているのかもしれません。そんな将棋ですが、日毛連では今年将棋のイベントが目白押しです。4月より日毛福祉センターで将友会が月に一度土曜日に集まり、思い思いに将棋を指しています。これは東京都多摩障害者スポーツセンターの改修工事に伴うもので、工事の間将友会が日毛福祉センターで活動することになりました。視覚に障害がある方でしたらどなたでも参加いただけますので、興味がありましたらぜひ参加してみてくださいね。また今年の11月には70周年記念の第42回全国盲人将棋大会が控えています。まさに今年日毛連は将棋イヤーとなりそうです。それでは皆様、来月号でまたお会いしましょう。日毛連声の広場、平成30年6月号でした。